Morning.
おはようございます。
Have you ever done something wrong? Someone who loves you and has given you a lot?
皆さんの中に大好きな人、あるいは大切にしている人に対して何か悪いことをした、そういう経験がある方いらっしゃいますか?
Perhaps when you were a child, you lied to your parents about something.
例えば子供の時、親に嘘をついた、そういうことはないでしょうか?
Or if you were married, you wronged your wife or your husband.
結婚している方でしたら、妻あるいは夫に対して何か悪いことをしてしまったことはないでしょうか?
What was it like between the time that you did the wrong thing and the person who loved you learned about it?
そんな時、その悪いことをしてから相手がそれに気づくまでの間の気分、どう表現したらいいでしょうか?
This is often a time of deep worry.
そこを知れぬ不安の時ではないでしょうか?
We worry about how the person who loves us will respond.
大好きな人がどう反応するか。気が気でなくなります。
Will my parents react in anger? Will they still love me?
親に叱られるだろうか。親は自分のことをまだ愛してくれるだろうか。
Will my wife or husband still love me? Or will they consider divorce?
妻は、夫は、私を愛してくれるだろうか。離婚なんてことにならないだろうかと。
This worry can paralyze us. Because we're afraid of how the other person will react, we sometimes work very hard to hide our sin from that person.
こうした心配があると私たちの心は麻痺状態になってしまいます。相手の反応を恐れるあまり、その人に分からないように罪を隠そうと躍起になります。
In other words, we don't trust that their love is strong enough to deal with our sin.
言い換えるなら、相手の愛は自分の罪を包み込むほど強いとは信じていない自分に気がつくのです。
Today we're going to look at two passages that deal with this kind of experience.
今日は聖書から2つの箇所を見ます。こういう状態を2つとも描いている箇所です。
In both passages, we'll see that God's love for His sinful people is strong enough to overcome our sin.
いずれの箇所も、私たちに向けられている神様の愛は、私たちの罪を圧倒して余るほどに強いものであることを語っています。
But by comparing the two passages, one from the Old Testament and one from the New Testament,I hope we'll see even more clearly just how amazingly strong God's love for us is and how strongly God's love pleads for us to confess our sins to Him and be saved.
この2つの箇所を今日比べてみます。1つは旧約から、1つは新約聖書からですけれども、この2つを比べることで今日皆さんにはこれまでに増して神様の愛の強さを知ってほしい。そしてその愛を知った者として神様の前に罪を告白して救われる者になってほしいと私は願います。
The first passage comes from the Old Testament book of Numbers.
最初は旧約聖書、民数記です。
The book of Numbers describes the wanderings of the people of Israel in the desert after God had miraculously brought them out of slavery in Egypt.
エジプトで奴隷であったイスラエルの民が神様によって奇跡的に解放され、砂漠の地でさまよっている姿を今日の民数記の箇所は描いています。
A consistent theme is that the people are ungrateful to God.
ここに繰り返し見えてくるのは神様に感謝の気持ちを持たない民の姿です。
In this story, we see the people becoming impatient and complaining to God.
今日の箇所では民のイライラが頂点に達して神様に向かって不平不満を漏らし始めます。
God has been providing food and water for them in the wilderness, but they are ungrateful. They say they can't stand what God is miraculously providing for them.
神様は砂漠で食料と水を与えましたけれども、民は感謝の気持ちを持つことはありませんでした。それどころか奇跡的に備えられたものに対して飽き飽きしたと言ったのです。
For some reason, the people don't seem to be very afraid of how God might react. And how does God react to their grumbling?
人は時々神様がこういう人に対して何をされるのか無頓着になってしまうようです。今日の場合、神様は人々の愚痴に対してどう答えたんでしょう?
Well, he sends poisonous snakes that bite and kill many of the Israelites.
神様は毒を持った蛇を神の中に送ったのです。蛇に噛まれて多くの死者が出ました。
The people who complained about suffering, even though God was taking care of them, are now really suffering.
神様にいたわってもらっていた時に苦しいと言って不満を漏らした民は今本当に苦しい目に遭っているのです。
Here the story turns. The people of Israel wake up and realize that they have sinned by complaining to God. They ask Moses to pray to God for them.
この時転機が訪れます。イスラエルの民は目が覚めたかのように神様に対して不満を漏らすのは罪であると気がついたのです。そしてモーセに神様に祈ってもらうようお願いしました。
This is the key moment in the story. How will God respond to their plea for help?
ここがこのストーリーの重要な瞬間です。助けを求めてきた民に対して神様はどう答えたでしょう。
Will God say, you rejected my help before, so I'm not going to send help now? Or will God have mercy on these sinful people?
前私の助けの手を拒んだのだから今回はもう助けないと神様は言われたのでしょうか。それともこれほど罪深い民にも憐れみを注いだのでしょうか。
God has mercy.
神様は憐れみ深い方でした。
But God has mercy in a way that might seem strange to us.
しかし神様の憐れみは私たちにはキーと思えるやり方で示されました。
He tells Moses to make a metal version of the poisonous serpent and stick it up on a pole, so that the people who have been bitten can look at it and live.
神様はモーセに青銅の蛇を作りなさいと、それを旗竿の上につけてあげなさい。噛まれた者がその青銅の蛇を見れば生きると言われたのです。
What's going on here? Why does looking at the image of a serpent help deal with the serpent's bite?
どういうことでしょうか。なぜ聖堂の蛇を見れば噛まれた人は助かったんでしょうか。
This was actually a common way of warding off danger in the ancient world. Many people believed that the image of something you wanted to avoid would protect you from that thing.
実を言うと、こうしたやり方は古代において危険を回避するのによく見られた手段でした。つまり何か危険があってそれを避けたいと思うときにあえてその危険なものを形作ることで身が守られると信じられていたのです。
Archaeologists have even discovered many ancient amulets in the form of snakes from this area of the world. People would wear them to try to protect themselves from snake bites.
考古学者たちはこの地方から蛇の形をした魔除けというものをたくさん発見しています。当時の人々は蛇に噛まれることを恐れて蛇の形をしたものを身につけていたようです。
God seems to have used a common cultural belief of the time to help the Israelites see that he was in control and could both punish them for their complaining by sending snakes and give them salvation from its consequences by giving them the bronze serpent.
神様はここで当時信じられていた習慣を用いることによって何かメッセージを伝えようとしておられるようです。一つには不平をもたらす民に蛇を送ることで神様は彼らを罰することもできる。それと同時に聖堂の蛇によって彼らを救うこともできることを示そうとされているのです。
The Israelites learned that God takes sin very seriously, but God is nevertheless on their side. God is eager and able to save.
イスラエルの民は神様が罪に対してどれほど真剣に向き合っておられるのか知りました。そしてその神様がイスラエルの側に立っておられることも学びました。神様は民を救いたいと真剣に願っておられ、また現に救うことのできるお方でした。
But the way that God saved them through this bronze serpent does remain odd.
それにしても神様が民を救うために取られた手段、聖堂の蛇を使われたことは奇妙に映ります。
It's not surprising that later Israelites turned the bronze serpent into an idol.
イスラエルの民がこの後、聖堂の蛇を偶像化していったのは予想されたことでした。
In 2 Kings 18:4, we read that Hezekiah, the king of Judah, had to actually destroy the bronze serpent that Moses had made because the people were worshipping it.
第二列王記18章4節ではユダ王国の王であったヒゼキヤという人が王様が 人々がモーセが作った聖堂の蛇を崇めていたので、それを壊さざるを得なかったことが記されています。
We're left to wonder, was the bronze serpent more than a risky accommodation to the culture of Moses' day?
聖堂の蛇を使うことは、モーセの時代、当時の習慣に合わせる形であったとしても、それ以上に何か危険な要素を含んでいたのではないか。そういう疑問が私たちに残ります。
Does the bronze serpent help us to see anything deeper about how God responds to sin?
神様が罪にどう対処する方なのか、聖堂の蛇は私たちに何か深い意味を暗示しているのでしょうか。
To explore these questions, we must turn to the Gospel of John.
この点を考察するには、ヨハネの福音書を開く必要があります。
In John chapter 3, Jesus is speaking at night to a Pharisee named Nicodemus.
ヨハネの福音書3章、ここでイエス様はニコデモというパリサイ人と夜会話をしています。
Jesus here introduces key ideas that help us understand who he is and what he is doing.
ここでイエス様はご自身が誰であって何をするものであるか、それを理解する鍵を教えています。
Fascinatingly, Jesus links himself to the bronze serpent we read about in Numbers.
その教えの中でイエス様は民数記に出てきたあの聖堂の蛇をご自身と結びつけられているのは驚きです。
Listen again to this very famous passage.
もう一度この有名な箇所を読んでみます。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
Jesus here highlights the same basic point as the story in Numbers, namely, God is for us, God wants to save us.
イエス様はここで民数記と同じ基本的な点を強調しておられます。すなわち、神様は私たちの側に立っておられること。そしてもう一つ、神様は私たちを救おうと願っておられるということです。
We have no reason to fear that God is looking for an excuse to condemn and destroy us. The opposite is the case. God is seeking to deliver us.
神様は私たちを厳しく罰して滅ぼす口実を探しておられるのだと恐れる必要はありません。反対です。神様は何とかして私たちを救って罪の束縛から私たちを解放しようとしておられるのです。
Another theme that appears in both stories is our human response to God's generosity.
もう一つこの二つの話に共通しているのは神様の寛容さに対する私たち人間の反応です。
In Numbers, the people of Israel were ungrateful and distrustful of God.
民数記では、神様に対して感謝もせず、信頼もしないイスラエルの民の姿が描かれていました。
They accused God of taking them into the wilderness so that they would starve to death. They did not trust that God was actually taking care of them.
アラノに連れ出されたのは我々を餓死させるためだったと神に食ってかかりました。神様は彼らをいたわっておられたのに、彼らはそうとは思わず神を信用しませんでした。
The proper response would have been to follow God out of trust that God would take care of them.
彼らはいたわってくださる神様を心から信頼し、そういう神様に従っていくべきでした。
Jesus talks about the proper human response as one of belief. Everyone who believes will have eternal life in Jesus. Whoever believes in him will not perish but have eternal life.
この人が取るべき姿、それをイエス様は信じる者という表現を使って語っています。誰でも信じるなら、その人はイエス様にある永遠の命を持っていますとか、イエスを信じる者は滅びることがなく永遠の命を持っていますというように。
Now the word belief can mislead us sometimes. We might think that it just involves believing certain ideas like that God exists or that Jesus is God.
でもこの信じるという言葉は時に誤った印象を与えます。信じるとはある特定の考え方、例えば神様は存在するとかイエス様は神であるというそういう考え方、教えを信じることだと考えがちです。
Belief includes that, but it also includes trust.
もちろんそういうことも含まれるんですけども、信じることには任せるということも含まれています。
To believe in someone is not just to believe that they exist. It's to trust them.
誰かを信じるとは、その人が存在するということを信じるだけではなくて、その人に信用して自分を任せることも含まれているはずです。
Just before we read about Nicodemus, at the end of chapter 2, John tells us this.
イエス様とニコデモとの対話を書く前に、ヨハネはこういうことも言っています。ヨハネの2章です。23節4節杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じた。しかしイエスご自身は彼らにご自分をお任せにならなかった。
The word translated in verse 23 in the English is believed and in verse 24 as entrusted here is actually the same Greek word.
23節日本語では信じたと訳されている、24節の任せたと訳されている、この言葉実は言語のギリシャ語は同じ言葉です。
Even in English today, when a coach tells a star player before a key play, I believe in you, he doesn't mean that he believes the player exists.
今日でも例えば大舞台でコーチがスター選手に向かってお前を信じてるぞと声をかけるとき、コーチはその選手がいるということを信じているわけではない。
He means that he trusts the player to succeed.
その選手がきっといいプレーをしてくれることを信じている。だからお前に任せると言っているのです。
This is what Israel wasn't doing in the wilderness when they complained to God.
この神様に任せるということこそ、イスラエルの民が荒野でさまよっていたときにできなかったことでした。
And this is what Jesus calls his followers to do.
そしてイエス様は弟子たちにこそこのことを信じて任せることをしてほしいと願っておられるのです。
So, we've seen two important links between our two passages. Both emphasize that God is seeking to save us, and both highlight trust as our proper response.
今日の2つの箇所から2つの大切な関連性が見えます。1つは両方の箇所ともに神様は私たちを救おうとされているのだということ。もう一つは、神様を信じる、信じて任せることこそ私たちが取るべき行為であるということです。
But it's also important to notice some differences.
でも同時に、この二つの箇所に違いがあることも押さえておきましょう。
Let's start with what God has done for his people.
ここからは神様が人に何をなさったか見てみます。
God had saved the people of Israel out of slavery.In Egypt, and that's why their distrustful complaining was so bad.
エジプトで奴隷であったイスラエルの民を救ったのは神様でした。だからこの神様に信頼しないで不平を漏らすのはしてはならない悪いことだったのです。
But the Gospel of John has already reminded us that God has done more than rescue us from a bad situation. God created us in the first place. John tells us that.Through the Word, all things were made, and without Him, nothing has been made. Nothing was made that has been made.
しかし、ヨハネの福音書は、神様は私たちを悪い状態から救う以上のことをなさっていたことに触れています。それは、神様は私たちを作られた方であったということです。ヨハネは一章のその福音書一章三節で、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかったと。
We owe our very existence to God. Therefore, our lack of trust is an even graver sin.
私たちの存在そのものは神様によっています。ですから、その神様を信頼しないのはより深刻な罪なのです。
Next, let's look at what God has given us as salvation.
次に、救いをもたらすために神様は何を与えてくださったか見てみましょう。
In Numbers, the Israelites who looked at the bronze serpent received life. But in John, those who trust in Jesus receive eternal life.
民数記では聖堂の蛇を見上げた者は命が助かりました。ヨハネの福音書はイエスに信頼する者は永遠の命を得ると断言しました。
So, both the sin and the salvation are greater in John.
罪も救いもヨハネの扱い方の方に重いものがあります。
Let's turn to the means of salvation itself.
救いということについてその意味を考えてみます。
In Numbers, we found this strange idea of warding off danger through an image of the danger. We even saw how it could turn into an idol.
民数記において私たちは害を及ぼすものを形作ることで逆に害を敵対するという不思議な習慣を見ました。そしてそれが偶像につながりやすいということについても触れました。
What about Jesus and the bronze serpent?
イエス様と聖堂の蛇との関連はどうでしょう?
Well, at one level, the link is pretty obvious. The bronze serpent was lifted high just as Jesus was lifted up on the cross. And looking at the bronze serpent brought salvation just as trusting in Jesus does.
ある面で関連性は明らかです。聖堂の蛇が高く上げられたようにイエス様も十字架上に高く上げられました。聖堂の蛇を見上げた者が助けられたようにイエスを信じる者は救われるというそういう対比です。
But the serpents were punishments sent by God, and the serpents immediately remind us of the accursed serpent from the Garden of Eden. How might Jesus connect to this?
でもよく考えてみれば、蛇は神様の怒りに触れて送られた存在でした。加えて、蛇といえばすぐにエデンの園で呪われた存在というイメージがまとわりつきます。イエス様はこの点をどう思っておられたのでしょうか。
Now, Jesus himself doesn't draw this out, but I think that considering this connection carefully can help us appreciate just how much God loves us.
イエス様ご自身はこの点については詳しくは語っておられませんけれども、その関連性を注意深く考えてみると、そこに神様の深い愛を私たちは知ることができると思います。
The key question is this. How does the thing that is lifted up bring salvation from the attackers?
鍵となる問いはこれです。どうして挙げられたものが救いをもたらすのか。
In Numbers, how salvation from the biting serpents came through the bronze serpent actually wasn't very clear.
民数記の箇所では聖堂の蛇がどうやって毒蛇から民を守ったのか明確ではありません。
Furthermore, making the bronze serpent didn't really cost God anything. He just told Moses to do it.
加えて、聖堂の蛇を作ることに神様は関わっておられません。ただ、モーセに命じて作らせただけです。
But lifting up Jesus for our salvation cost God his son.
しかし、私たちを救うためにイエス様が挙げられたということは、神様の御子の命がかかったということを意味します。
With Jesus, God's involvement is actually much clearer than with the bronze serpent.
イエス様が関わってくださっている点で、神様の関与というものは、聖堂の蛇の時よりも鮮明です。
And this is in fact what Jesus himself emphasizes. He says that God loved the world so much or in such a way that he gave his only son.
そしてまさにこの点こそイエス様が強調されていること。つまり神様は唯一の御子をお与えになるほどにこの世を愛されているんだということです。
But when we look at Jesus lifted up, we see even more. We see the effect of sin nailed to the cross.
しかし十字架に挙げられたイエス様を見るとき、私たちにはさらにもっと見えてくるものがある。それは、罪とそれがもたらすものが十字架に釘付けにされていることです。
We see death and suffering, but we see death being conquered through a death by the power of God.
私たちには死も苦しみも依然としてあります。でも、私たちはこの死というものを神様の力によって克服された死として見ることができます。
As the writer of Hebrews puts it in chapter 2,
ヘブル人への手紙2章にこういう言葉があります。そういうわけで、子供たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。 それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。
Just as in Numbers, here too, we look at an image of the threat in order to be saved from the threat.
民数記で見たように、ここでも私たちは恐怖から解放されるために、恐怖が持つイメージを凝視するのです。
Just as the Israelites looked at the serpent, looked at a serpent to be saved from the serpents, so we must look at a death in order to be saved from death.
蛇を見ることで蛇から救われたように、死から解放されるために私たちは死を直視するのです。
But this is not because of some belief in the mysterious power of images.
しかしそれはイメージするものが持つ謎めいた力を信じてのことではありません。
It's because of the power of God in Christ defeating death through death.
ご自身の死によって死に打ち勝ったキリストにある神の力を私たちは信じているのです。
Worshipping the bronze serpent was idolatry, but we are rightly called to worship Christ.
聖堂の蛇を崇めるのは偶像礼拝でした。しかし、キリスト、イエス様を崇める私たちは正しく礼拝するものとして召されているのです。
I want to close by pointing out one more important difference between these passages.
最後に、今日の2つの箇所にあるもう一つ大切な違いに触れておきたいと思います。
In Numbers, the Israelites first repented and cried out to God, and only then did God provide salvation through the bronze serpent.
民数記では、イスラエルの民がまず悔い改めて、それで神様は、その時に至って初めて神様は聖堂の蛇という救いの道を示されました。
But in John, the order is reversed. God takes the initiative.
しかし、ヨハネの福音書では順序が逆です。神様が先に率先して行動されています。
Jesus says that God gave his only son because he so loved the world. And in John, the term world typically refers to people who are not yet following God.
神様が世を愛されたので、一人をお与えになったとイエス様は言われた。ヨハネの福音書の中でこの世という言葉が出てきたら、それは神様にまだ従っていない人々を描いていると読むのが一般的です。
As John puts it in his first letter, 1 John 4:19, we love because he first loved us.
ヨハネはその自分の手紙の第一のところでこういうことを言いました。第一ヨハネ手紙の4章19節です。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
Remembering this fact is critical to avoiding an easy misreading of the last section of what Jesus says to Nicodemus.
神が先に私たちを愛してくださった。この事実を覚えておくことは、イエス様がニコデモに語った最後の言葉を誤解しないためにも大切なことです。
Jesus says that some people do not turn to God because they don't want their evil works to be exposed by the light.
イエス様はこんなことを言われました。ある人々は神のところに来ない。それは自分がした悪い行いが光に照らされて明るみになるのを恐れているからである。
This is exactly the situation of someone who is afraid to admit that they have wronged a person who loves them.
これこそ大切にしている人に対して悪いことをしてしまい、それを認めるのを恐れている人の心境です。
Now, if you're a follower of Christ and you've actually come and you're sitting here, you might be tempted to congratulate yourself for not being like one of those people. Don't.
イエス様に従っておられる方、多くの方はそうであって今ここにいらっしゃると思いますけれども、自分はここに描かれているような人間ではないことを内心喜んでいるかもしれませんけれども、喜ばないでください。
This whole passage is a plea for repentance, not a congratulation for doing good.
今日の箇所に全体に流れているのは、悔い改めてほしいと願う神様の願いであって、良い行いをしている者が自願自賛するということではないのです。
Jesus reminds us that God loves us so much.In order to remove all doubts we might have about what will happen if we confess our sins and turn to God.
もし自分が罪を告白して神様のところに行ったら、自分の身に何が起こるんだろうか。そう心配している者の悩みを全部拭い去るほど、神様の愛は強い、あふれている。そのことをイエス様は必死に語っておられるのです。
God is for us. There is no reason to fear. God will not fly into a rage when he hears what we have done. God will not contemplate divorce.
神様は私たちの側におられます。恐れることはありません。私たちが犯した過ちを聞いても、神様は逆上してしまうような方ではありません。私たちが離れてしまうことを期待してはおられないのです。
So come, confess. God's light will shine from the cross onto our evil works, and we will be healed.
神様のもとに行って告白しましょう。私たちの邪悪な行いの上にも十字架からの神様の光が差し込んできます。その時私たちは癒されます。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord, we thank you that you are for us.
主よ、あなたが私たちの側に立っていてくださることを感謝します。
We thank you that you are for us so much that you gave your only son to deliver us from our own sin and destruction.
御子を与えてくださり、罪と滅びから私たちを解放してくださる、そこまでして私たちの側に立ってくださっていることに感謝します。
We pray that as we think of how your son Jesus Christ was lifted up for us on the cross, we will humbly yet boldly confess our sins and grow in our trust in your unfailing love.
私たちのために神様、あなたの御子が十字架に挙げられたことを思うとき、私たちが謙虚に、なおかつ大胆に罪を告白するものでありますように、そしてあなたのたゆまぬ愛の中で、あなたへの信頼が増していくことを願い求めます。
In the name of Jesus Christ, our Savior, we pray.
救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。